皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月28日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は意思決定の原理です。なんかちょっと難しい言葉のようで恐縮なんですけども、意思決定の、まあ、原則原理の話なんですね。まあどうやって意思決定をするかっていうのはリーダーシップの中でも非常に重要な問題なんですけども、3つの原則があるんですね。リーダーシップをの中で意思決定をするときに考慮すべき、原則が3つあるんです。一つはですね、技術的に正しい決定をするっていうことなんですね。例えばその全く現場をわからない人たちが寄ってたがってなんか書類を見ながらですね、なんか物を決めると全然トンチンカな答えになることなんですね。これをよく机上の空論と言います。机上の空論は技術的に間違っていることが多いんで、こういう意思決定をしてはいけないんですね。したがって意思決定をするときには技術的に正しい決定を行えるように、すべての情報が集まっているかどうか、情報を正しく理解できる人がいるかどうか、現場のことを分かっている人がいるかどうか、まあ、こういうことをちゃんと確認した上でやらなければいけませんね。まずこの第一の原則からして随分外れたことを最近やってる組織が多いんですよね。まあそういうところはだから技術的で間違ってることを決めますんで、大体後でですね、とんでもないことが起きるわけですね。二つ目はですね、みんながついてくるかどうかなんです。意思決定に合意してくれるかどうかなんです。さあ、ここがね、もう一つ大きなポイントなんです。技術的に正しいことでありましても、みんなが合意してくれなければ、しかも積極的に合意してくれなければ、それらは守られるってことはないですね。例えば裁判員制度なんかですね、まあ制度始まってるようでありますけども、まあ行きたいってなんか、行きたいなんて言ってる人はまずいませんよね。あれなんか、ね、来てくれって書いて、紙が来たら、行けないって書いておけばいいんですね。もうとにかくですね、行けない理由ってたくさんありますからね。1枚で足りなきゃ2枚、2枚で足りなきゃ3枚、3枚で足りなきゃ4枚、4枚で足りなきゃ5枚、とにかくいけない理由をですね、ずっと書いてですね、出すとですね、まあ別に行かなくていいわけですね。で、あんなものはですね、ですから、初めから、要するにみんなの、意思決定の合意というものを取り付けずに、スタートさせちゃいましたから、それはやったってですね、あんなもん機能するわけがないですよね。で、今度はですから、それを無理やりやろうとすると、恐怖のリーダーシップってなんですよ。恐怖のリーダーシップで、人々を強制されてその気にさせるってなんですが、実際にはその気にはならないんですね。その恐怖から逃れるために、格好だけ賛成するんで、本心が変わるっていうことは絶対ないんですね、恐怖によって。したがって、恐怖によるリーダーシップで形だけ整えても、みんなやる気ありませんから。最近のこれまたね、小泉竹中時代間に大きくなった組織にありがちなんですけども、まあ、みんな朦朧としていてですね、とにかく言われた最低限度のことしかやらないと。ほんのちょっとの隙を見てはですね、この怠ける。あるいはね、嘘をつく。そういうこと平気でありますから、まあ大体ね、恐怖のリーダーシップ入れたら、組織はまあ持たないんですよ。一時いいだけで、あと続かないんですね。恐怖のリーダーシップっていうのはですね、本当に一時だけなんですよ。しかもそれがですね、機能的でなくなった瞬間に、もうそれ恐怖を恐怖と感じないんですね。例えばその、会社から恐怖を感じていると、会社辞めれば恐怖でなくなるわけですから、ですから恐怖のリーダーシップというのは、体制が転換した時には正反対なんですよね。憎悪の対象になるんですね。ですからまあその意思決定の原理原則から言えばですね、やっぱりみんながその気になってくれる決定を下すってことは大事なんです。意思決定ってですね、まあ特に大きな組織、国なんかを運営するときもそうなんですけども、一気に大手という形で物事を決めて行動することはなかなか難しいんです。人を育てるのも組織を育てるのもそうなんです。一気に一番良い結論に一気に動かすということはなかなか難しいんですね。これはどんな小説でもドラマでもですね、それからいろんな映画でもゲームでもそうですよ。アドベンチャーになってるんですよ、全ての仕組みは。全部アドベンチャーになってますから、いろんな体験や行動をね、それ楽しいこと、辛いことを、繰り返していって初めてですね、最後の結論に至るんですね。僕はそのリーダーとして非常によくいつも頭を入れておかなきゃいけないんですけども、まあ、ある程度経験積んで分かる人だとですね、この人どうなるかって分かるわけですね。あるいはこの組織どうなるか、この仕事はどうなるかって分かるんですよ。しかしね、その最後の結論に、 これ行こうと言って、みんながその気になってくればいい、それはもういいんですね。そこに行けばいいわけですね。具体的にこうしよう、ああしよう、分かったと、いうことであればそこに行けばいいんですが、なかなかやっぱりですね、みんなの意識がそこに集まっていない、情報の格差がある、思いの格差がある、それから実際にその行動するのにですね、ものすごいやっぱり大変ですから、だからなかなかですね、最善の策と言いますか、最終的に至る結論に、一気にこの組織持っていけないことってあるんですね。そうした時はね、やっぱり回り道をするしかないんですね。で、回り道をするときに、要するに、なぜ回り道をするかっていうと、要するに、みんながこれならできる、みんながやろうというところからね、そういう道から登っていくんですよ。要するに、技術的に正しい答えではないと、技術的に最良の答えではないと。まあ、あんまり間違ったりいきなり失敗したら困るんですけども、最良の答えではない。必ずこれはどっかで矛盾ができると分かっている時であっても、みんながそれやろうと思っている時は、とりあえずやってみるといいんですね。もう分かった上で。で、やってみれば当然技術的に間違ってますから、どっかで問題が起きるんで、問題が起きた時に、小さな問題の段階で、これ見たことだと。おかしいでしょと。これうまくいきませんねと言って、じゃあどうしようかと言って、そこでもう一回舵を切るんです。まさにゲームのアドベンチャーのと同じなんです。ああやって、とにかくみんなの気持ちを一つにするということを守りながら、技術的に間違っていることはですね、直前で危機を回避しながら右に左にですね、舵を切っていくと、結果としてみんなの気持ちが一つになったまま、最終的なゴールに至ることができるんですよね。四十七士の、赤穂浪士の四十七士の討ち入りの話は私もこの放送で何回か言ったことあると思いますけども、とにかくね、赤穂浪士の討ち入りやるまで何年もかかるわけね。みんなの気持ちを集めるのに、で、本当の気持ちをみんな確かめるのに時間をかけてるわけですよ。だからもうね、赤穂藩を去る人もいるし、あるいはその最後まで、討ち入りに参加すると言って最後で抜けた人もいますよね。だから一番最後に、本当にやる気と能力の高い人が集まったから、あれ、討ち入り成功できたわけで、やる気と高い47人のチームを作るために、あれだけの時間をかけてるわけですね。何年間も時間をかけてるわけですよ。あれ方がいきなりですね、匠の神切腹の法を聞いてですね、慌ててですね、江戸にですね、攻め上ったら、それはみんな討ち死にですよね。それはダメだった。やっぱりあれだけ時間をかけたからできたんで、ですからやっぱりこの意思決定におきましてはですね、こうみんなの気持ちが合意に達してると、みんなが合意する結論の道からね、上がっていくというところはすごい大事なんですね。ですから本当のリーダーシップの極意ってのはですね、小さな危機を利用するってよく言われるんですよ。なかなかその組織簡単に動かないと、いくら言ったってね、動かないし、恐怖のリーダーシップしたら元も子もないですから、じゃあそれでやってみようかとに行くんですね。必ずどっかでね、行き詰まってきますから。で、そこで、ほら行き詰まったでしょと。ちょっと問題がですね、これいけないでしょと。問題になりましたねということを言って、行き過ぎであるということをみんなに理解してもらって、それから舵切るんですよ。その方が絶対楽なんです。まだみんながその気に なってないし、よくわかんない人たちにですね、ああでもない、こうでもないって言って無理やりやらそうったってね、みんな人が動くもんじゃないですよ。だからとりあえずみんなが動ける方向、これならいいっていう方向に動いてみて、そこで、問題が起きてからね、舵を切っていく。だから小さな危機をですね、もう来るのがわかっていながら小さな危機を待っていて、で、その小さな危機をですね、きっかけに、ほらね、つって道をこう、変えさせていく。これがね、リーダーシップの実はね、極意なんです。本当はね、政治なんかそういう風にやらないといかんのですよね。政治なんてあんまりこの突っ走るとですね、みんなついてきませんからね。特に大きな組織を動かすときはですね、まあそうやってやるのが一番いいんですけどね。で、三つ目がですね、考慮すべき、リーダーシップのポイントの三つ目が時間なんです。時間、リーダー、意思決定にかけられる時間が長いか短いかってこれも重要なんですね。もうすぐ決めなければいけないようなことはですね、もうすぐそこでね、決めるしかないわけですよね。しかしそのゆっくり決めていいような問題は、まあ、やっぱりゆっくり決めるんですね。で、ゆっくり決めるときってのはやっぱりみんなで決めた方がいいんですよ。すぐ決めなきゃならないときはリーダー一人で決めるしかないですけども、まあみんなで決められるようなときはですね、みんなで決めた方がそれはよろしいわけですね。それはリーダーシップ、意思決定をすれば皆さん教育効果にもなりますから、したがってこの意思決定においてはですね、なるべくですね、先々の問題を早めにみんなで考えてもらうってことが大事なんです。結局ね、リーダーが問題を認識する力が鈍いとですね、 すべての問題は緊急事態として現れるんです。すべての問題は緊急事態として現れますから、全部このトップが自分で決めなきゃなんなくなるんですね。そうするとですね、みんなはですね、なんかぼーっとしていたらですね、なんか上が勝手にやってくれるもんだと思っちゃいますから、全部いわゆるお上任せになっちゃうね。で、全く主体的になくなっちゃって、まあ腰が抜けたような人間になっちゃうわけですよ。そうするともう組織も国も動かなくなりますからね。やっぱりこの大きな問題ほど、みんなで普段から考えてもらうってことはすごく重要なことなんです。だから大きな問題ほどね、普段から考えている。で、小さな問題はその場で決めちゃえばいいわけで、ですからその辺の問題のこの割り振りですね、大きな問題ほど早めに考えて、みんなにね、対処をどうするか、まあ意見を出しておいてもらうってことは大事ですね。だからこのね、この放送なんかで私よく怖い話をするんですけども、怖い話を普段から聞いとくと、まず怖いことにはならないんですよ。情勢分析でも何でもね、怖い話は普段から聞いとけばいいんです。怖いことほどですね、結果が起きれば怖いっていうことほどね、あらかじめ考えておけばいいんです。で、ですから怖い話を聞いとけば、まず怖いことにはならないんです。反対にですね、普段から中途半端なことばっかり言ってると、その景気がね、年後半に良くなるとか、怖い話は怖いと思ってる人は、怖い話を考えないんで、いきなり怖い事態に突入するんです。で、そういう人ってもともと育児ないですから、勇気ないんで、怖いことに突入すると腹も据わっていないし、で、いきなりパニックを起こして口も聞けなくなっちゃって、ひたすら漂流するんですよ。で、漂流が止まった時に、あ、俺は生きてる、大したことないって言い出すんだね。日本の政府や大企業の連中ってほとんどみんなそういう連中ですよね。本当ね、育児がないんですよ。勇気がなくて物を考えてないんで。で、流されて漂流してる間はですね、顔面真っ青で何も喋らない。で、そのまま死んじゃう人いるんですよ。そのままですね、消えちゃう人もいるんで、と一生なんか黙ってんでしょうね、あれね。一生ね、もぞもぞこんなはずじゃなかったと思って暮らすんでしょう、あれ。で、まあしかしそれ途中で止まるとですね、まだ大丈夫なんだと。大したことはないと。実害はないとかね。こんな口聞くんですよ。もうどうしようもないですよね。だからやっぱりですね、普段からですね、いろんなことを考えて、ある程度対処しといた方がいいんですね。あるいはね、もうそういう怖い話聞くのも疲れちゃったとかいう場合はですね、何も気にしないっていう手があるんですよ。何も気にしなくて、流されたって、今今日生きてるってことをありがたいと思えるようになったらね、これは最高の悟りみたいなもんなんですね。こうなるともうね、余計な時事の勉強もね、いらなくなるんですよ。余計な時事の勉強なんかなくですね、なんかふともう勘でいろんなものを感じることができるようになりますしね、あるいはその時々にですね、パッとイメージでどうすればいいかひらめいてきますから、ですからもう時事の勉強なんか全くすることなくてもですね、実にね、楽しく平和に一生過ごせるようになるんですよね。苦労はあってもね、苦労はあってもいい苦労をね、するようになるんですよ。したがってやっぱりこの意思決定におきましてはですね、まあ本当に今申し上げた3つの原理ですね、技術的に正しいかどうか、それからみんなが合意してくるかどうか、時間があるかどうか、この3つをですね、よく考えて行動することが非常に重要なんですね。で、今こう世の中こう見ておりますとですね、まあ技術的に正しいことっていうことを考えたときに、金融なんかで一つやることはもうとにかくこの世界から逃げることしかないですよね。タイタニック号の中でどこ逃げたってやがて水が入ってくるんで、技術的に一番正しいことは、金融市場から完全に足を洗うことですよね。タイタニック号なんだからね。だからみんなが合意できるかどうかってことで言ったら、やっぱりその、ね、世界全体、国全体で一つの方向ってなかなかないわけですから、やっぱり思いのあった人たちと一緒に仕事をするってことなんですよ。思いや考え方の合う人たちと仕事をするってことが一番大事でありまして、ただ単にね、利害関係だけで、今日の仕事のためだけにですね、集まった人たち同士で仕事しててもですね、楽しくもないし、相乗効果も生まれないし、ひたすらなんかね、消耗感だけが残っちゃうわけですよね。やっぱりこのね、自分がこの、なんか主体的に考えて、行動できるようなところで働ける人は、本当に今、幸せですよね。だからなんつうのかな、やっぱこれも人の縁ですよね。人の縁で。で、日本も昔はみんなそうやって主体的に働いてたんですよね。いろんな会社が壊されてですね、バラバラになっちゃいましたよ。なんかもう一回ですね、昔の仲間とね、再建、仕事を再建するような時代になっていくんじゃないのかな。この10年、15年、これ10年ぐらいですよね。本当にバラバラになっちゃったもんね。 ああ、ひどい時代でございましたから。だからもう一回やっぱりね、その気心の知れた人たち同士で集まって、なんか経済だけじゃなくて国全体を立て直すというような、そこになるんじゃない、なるんじゃないですかね。まあだからこの10年間ってのはみんな被害者であり加害者なんですよ。ねえ、この忌まわしい時代のですね、被害者であり加害者で、だからもう被害者と加害者がぐるぐる回っちゃうんだね、国内だけで考えれば。それはとんでもない売国どもいますけども、まあそういうのはもう二度と出てこなくなるでしょうから、明るくて元気な人たちの世界を考えればね、まあそれはみんな被害者であり同時に加害者なんですね。だからこのぐるぐる回っちゃったところが時代のけじめがつけばね、まあ自民党がまあ政権を失ってですね、財界もこけて、ロシアへともロックフェラーもこければですね、それは随分ね世の中、雰囲気変わりますよ。まああっという間だと思うんだね、その雰囲気変わるの。まあそうなってきたらですね、もう一回みんな手を取り合って同じ価値観の人たち同士でね、やっていくと。で、いろんな現場の分かった人の知恵と経験を集めれば、何が技術的に正しいかと本当の話は分かりますからね。セールストークではなくて、本当の現場の分かっている人の話を聞くってことが一番大事なことですから、まあそういう人たちが集まって思いがね、一致したところで仕事をしていくと。いうことなんでしょ。で、時間がないっていう話がね、ありますけども、しかしリーダー一人で何も決められないんだとしたら、どんなに時間がかかろうとみんなでやっていくしかないわけですね。だからこそやっぱり早くね、その、みんなが集える、そういう場を皆さんそれぞれ持っていただくことが大事だと思いますよ。まあ、政治の方はね、まあ、民主党頑張ってますけども、まあいろんな政策出てきてますが、その、やっぱ小さい話でね、分配に関する小さい話で、いや、そういう分配に関する小さい話は大事じゃないと言いませんけども、まあ一番最初に来る話じゃないよね。だってこれだけ経済ぶっ壊れちゃってみんな飯は食えないんだから、どうやったら飯が食えて所得が得られるのかと、家族養えるのかと、そこから始めなきゃいけませんから、その一番大きな枠組みを最初に作らないと、分配の話をね、いくら細かくやったってね、分配する原資がないわけですから、取り合いになっちゃうだけで、これじゃやっぱり何にもならないんですね。やっぱりその辺はね、もうちょっと民主党を勉強してもらわなきゃ困るんですけども、まあちょっとそれね、なかなか今は難しいのかもしれませんわね、もうちょっとやっぱり時局が極まっちゃって、相場の大暴落、いろんなことが起きてね、唖然とするようになってからね、まあこれいかんという形なんじゃないかなと、もう思うわけで、まあその辺はだからちょっと皆さんもですね、自衛と言いましょうかね、まあ政府がね、なんかあんまり機能しなくても自分たちでなんとかできるようにね、今のうちからいい仲間を募ってですね、まあなんか行動してったらいいと思いますよ。でも本当に最近ですね、久しぶりに会う人が多いんですよね。10年ぶりとか15年ぶりとかですね、本当に会う人が多くて、だからやっぱり皆さんね、すっかりこう良くなってんですよ。なんかこうね、非常に辛い厳しい時代を抜けましてですね、やっとなんかこうね、前が明るくなったっていうのを感じる方に本当によく最近出会うんです。で、ねえ、まあ、若い人なんかでもそうですよね。なんか本当にこう、いろんなことがあってね、打ちひしがれちゃって、まあいろんな経緯があってこう去ってった。しかしなんかね、ああ、また元気になりましたって出てくる人結構最近いるんですよ。うちの放送に出てくる加藤大善くんもそうですね。あれもとにかく元気のいい、子になってね、いい人になってまた出てきましたもんね。いや、だからね、今本当にね、人は変われますよね。同じ人かっていうぐらいですね、性格も明るくなって元気になる。よくありますよ。本当に最近よく見るんですよ。だからね、やっぱりこう、時代はですね、やっぱりもうすっかりこう、変わったんですね。戦いの時代はもうとっくの昔に終わって、もうみんなね、戦い終わってんだから、頭開けて出てくればいいんですよ。まだなんか戦いが続いてると思って、なんかこう、防空壕にこもるように、自分で檻の中閉じこもってですね、中から鍵をかけるような仕事して、ことしてる人が本当に多いんですね。そんなことはないんですよ。もう戦い終わってんだから、自分でね、檻の鍵を自分で開けて自分から出てくればいいわけですよね。こっち出てくればみんな楽しいわけで、もうやっぱりこれだけの時代ですからね、みんないろんなことあったわけですよ。だからあんな昔のことなんか言う話ありませんからね、気持ちと価値観があって明るく温かくさえあればね、昔のことはね、まあね、昔のことで水に流して次を行こうという、それがですね、再建というもんですよ。ね、企業を立て直す、人間関係を立て直す、国を立て直す、みんなそうやってやっていくもんなんですね。なんかコンピューターソフトみたいにですね、一つエリアが出たら二度と前に進まないとかね、そんなバカなことないんだね。問題はですね、生まれたり消えたりするんです。答えが出なくたって問題は生まれたり消えたりするんだから、その辺はね、人間ってのはね、自由自在なもんなんですよ。そのね、昔の過去に囚われてたのでどうにもならないんですね。 まあだからそうやってね、新しい思いを持った人たちがどんどんこれから集まってね、みんなでやっぱりその、一つの道を歩んでいこうという思いを一つにして、やっぱり生きていく。まあそれは当たり前のことなんですけどもね。まあそういうことをやっぱり実現できるようなやっぱリーダーがいろんなところにこれから出てこないと日本の再建もなかなか難しいと。まあ実際に私は出てくると思いますけどね。まあそんな状況じゃないかなと思うんですね。ですから皆さん閉じこもってないでですね。まあ自分で扉を開いてね、明るく暖かい世界に飛び出してですね、新しい時代の創造というものをね、やっていただきたいと、まあ、思う次第であります。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、意思決定の原理ということをお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。